こんにちは、聞くエンジニアタイプです。この番組は技術者のためのキャリア転職情報を発信するウェブマガジンエンジニアタイプによるオリジナル番組です。さまざまな領域で活躍するエンジニアや CTO、 テクノロジーに関わる人々へのインタビューを通じてエンジニアとして成長していくための秘訣を探っていきます。それでは本編をどうぞ。
反骨心の話からまた一つあるんですけど、まあ、はい、変えようと思ったけど変えれないみたいな話ももちろんあると思っていて、はい、まあ、そういった中で我々こう転職っていう選択肢が割と身近にある業界にいると思ってますと、はい、で、まあ、これ結構大きなテーマかなかもしれないですけど、久松さんにとって先ほどちょっと出てきたいい転職というワード、
はい、
久松さんにとっていい転職って何ですかね、うん、これ聞きたいんですけど、うんうん、
そうですね、まず前提なんですけど、私もいろんな人材紹介会社さんを取引に持っときながら、うん、いきなりなんですけど、必ずしも転職する必要ないと思うんですね。
うんうんうん、
なんか例えば、前提として社内移動とか社内でのキャリアチェンジみたいなものとかで変えられるんだったら、絶対それが履歴書も傷つかないですし、まあ、その企業側としても、うんうん、余計な、まあ、人物面っていうところの確からしさっていうものが分かった状態でキャリアチェンジ受けれるって話なんで、悪い話じゃないと、まあ、むしろそこで退職されるっていうところが悪いような話ですし、あと最近起きているところでいくと、スタートアップ界隈でよく見られるのが、これまで割と1年周期とかでバンバン転職していく人って結構いたんですけど、そこが不景気で、なんかある意味なんかね、音楽が止まった時の椅子取りゲームみたいな状態になってて、そこに座んのみたいな、そういう人たちがいるんですよね。もうこれ以上転職できない、調子のいいところがないみたいな、そういうようなところがあったりするので、むやみな転職っていうのは全くお勧めしてなくてですね、私もミーティーとかでキャリア相談みたいなのを受け付けてるんですけども、実質半分ぐらいの方は今じゃないですってなだめてますね、
うん、おお、それはいろんなこう、まあ、今ある抱えてる不安とか不満みたいなところとか、はい、いろいろ聞いた上で、
そうです、
それだったらこうしてみたらいいんじゃないってところに落ち着くってことですか。
そうですね。なんでよほど、まあ、例えば移動できないみたいなものとかだと、もう転職せざるを得ないとかですね、
うんうん、
あとエンジニアが1人しかいないんだけども本人がジュニアとかになってくるとどっか行った方がいいですみたいな形で、知り合いの人材紹介とか知り合いの会社とか紹介したりするんですけども、まあ、ほとんどの方の場合はの立ち振る舞いを変えるとか、そういったようなところでおおむね不満は解消してそのまま残っておられますね。
で、
まあ、その
立ち振る舞いを、
はい、
あ、どうぞ。はいはいはい。あ、立ち振る舞い変えるっていうのはある意味なんでしょうね。エンジニアとしてというよりは、いわゆる社会人的な意味合いでの成長みたいな、この、なんでしょうね、動き方が変わるみたいなことをイメージしておっしゃってますか。
はい、そういうのもありますね。あとは、うんうん、今の経歴だと何かこうリーダーみたいなものとか、そういったようなところでいかないと、このまま、うんうん、ずっとメンバー層で30、40迎えるよみたいな、そういう観点もあったりしますね。
あ、何かしらキャリア全体から見たっていうところですね。
まあ、スペシャリストに行くにせよ、マネージャーに行くにせよ、リーダーに行くにせよ、何かここで今こういうようなキャリアがあるんで、ここの部分を伸ばしながら肩書きをもらっときましょう、でその上で1年は最低回しましょうみたいな話とかよくアドバイスとしてしてますね。
それはなかなか自分では見つけられないこの視点な気もしますね。転職の時そういう視点でアドバイスくれる人なかなかいないですからね、
うん、なかなかいないですね。やはりこう人材紹介とかになってくると、まあ、うん、パイプさんのメディアで言ってるのか分かんないですけど決定みたいなところがないと、まあ、成果報酬型なんで売り上げ上がらないっていうところがあるので、まあ、どうしても無理やり転職させたいっていうところは、うんうん、まあ、事業やってる以上しょうがない設計になってるんですけども、いかんせんこの部分って詳細が人の人生なので、まあ、ここのところは適切に向き合っていただいて、うんうん、腹落ちするポイントにみたいなところを、まあ、私の関係しているところで講義するときは絶対インプットしてますし、私自身のところにキャリア相談来られる方はそういう話をしてますね、
うんうんうん、ああ、なるほどですね。これはやっぱり直接話を聞いてみないと聞けない話な 気がしますね。この一番大事にしてるのはやっぱそこなんですね。
はい、あのぶっちゃけろって言われたんで、そのあたりをここでも公開でお話しさせていただいてます。
久松さんはなんでそんなにこのある意味こうすごくドライにすることもできるじゃないですか、
はいはい、
まあ言っても最後選ぶのは自分自身、転職をする人であって、
はい、
そこでまあ幸せになるかどうかっていうのは結構運の要素も実際絡んだりしますよね、うん、はい、その会社がちょっと不況で傾いちゃってみたいな話とか、うん、よくある話だと思っていて、ね、そこでこう久松さんがこういう活動ミーティーだとか、うん、
はい、
あとはまあキャリア相談もしくはノートも含めて、
はい、
もうノートはもうす右から左から右まで全部読んでるぐらいの感じで読んでますけど、
ありがとうございます。
でもああいう活動をされてるのはどういう心持ちからやられてるんですか。
このあたりですね、ありがとうございます。聞いていただいて、まあ、ベースが、まあ、教員目指したったっていうのは大きいですよね。
おお、戻ってきた、はい、なるほど、はい、
まあ、そういうようなところがあるので、まあ、できるだけ、まあ、その関わる人みたいなものの、まあ、その人生みたいなものが少しでも前向きになればいいなと思っていて活動してまして、まあ、こういうようなことやってたらですね、以前あの61歳の大学教授からキャリア相談来たことあってびっくりしたことありますね、
うんうん、おお、それちゃんと答えられるか、私もし自分に来たらと思うと不安で、今もうなんかちょっとしょうがなくてコーヒー飲んでごまかそうとしてますけど、いや、それすごいですね。それも相談を受けてちゃんと久松さんが向き合って話したっていうところなんですか、はい、
そうですね、まあ、今のうちにその副業とかあのやりながら横のつながり作って、うん、あの独立できるようにしましょうみたいなことでこったりあのお話しさせていただいて、うん、まあ、顧問サービスとかいくつかご紹介したりしましたね。
ああ、はいはいはいはい、いや、すごいですねそれは。
であともう一つの観点なんですけども、私の研究テーマの最後のやつ、まあ、博士取ったやつが P2P なんですよね。で、P2P ってあのいわゆるその個人のパソコンとか、まあ、今で言うとスマートフォンとか、うん、まあ、そういったような人たちが、うん、私特にその P2P の上でストリーミングをするっていうクレイジーなことやってたので、うんうん、
はいはい、クレイジーですね、相当クレイジー。
おとなしくサーバーと CDN 並べるっていうのが現在の解放ですけど、それをもう猫の手も借りたいということで受信した人が転送するっていう、そういうようなだいぶおかしいネットワークをずっと研究してたんですけども、これはどういうようなところに帰着するかというと、一般のノート PC とかあのスマホと本とかそういったような人たちがいるんで、急に電源切れたりとかネットワーク変わっていなくなったりとかっていうのがナチュラルにするんですよね、脳の中から。で、そこから慌てて最小ダメージで復元するとかっていうのを、その脳の再構築アルゴリズムとかを作ることをやってたんですよね。これって後で数年後に気づいたんですけど、人事だったんですよ、スタートアップとかベンチャー。急にこいついなくなったぞみたいな時に、じゃあそれに対してじゃあドキュメンテーションして、この人が仮にいなくなったとしたらこの人を次繰り上げるよねみたいなのを、まあ、ごくごくシンプルなツリーコードで終わることが多いんですけども、ずっと考えるっていうところが、うんうん、アルゴリズムが変なところで生きててですね、
うんうんうん、
そういうようなところもあって、あの先ほどちょっとまあドライに考えることもできるっていう話なんですけども、そういう組織の作り方みたいな観点でいくと、うんうん、ある意味アルゴリズムというドライなところを突き詰めていったら、めちゃめちゃウェッタなところに帰着したっていう、そういう変な話になりますね。
はいはいはいはいはいはい、いわゆる現実がドライじゃないから、
はい、
もうアルゴリズム的に解いていくと最後現実のなんかファジーなところと向き合うことになるっていうことですね、
は
い、
そうなんですよ。 P2P とかもよくある話なんですけども、あのめちゃめちゃ計算機資源が高くて、ネットワークもファットな人たちとかに依存すると、その人がいなくなるともう大事故になるんで、うん、極力その他のところに、あの必要な、まあ、チャンクって言われるデータ単位なんですけど、それを散らして持っておくとか、うん、そういうようなことをよくやってましたね。だからこれも本当に人事の方だと思います。
これはすごい話、なんかやっぱりいろんなところから学びを得てますね、久松さん。
恐縮です。
P2P ストリーミングネットワークイコール人事と結びつけてる人事のエンジニア人事をやっている方、うん、多分世界に一人しかいないですね。
いないと思います。
なるほどですね。
もうちょっと話をすると、だいぶ初期のノートとかにも書いたんですけども、人事組織の作り方の中で、いわゆるそのデータセンターとクラウドのハイブリッド型ネットワークに似てるよね、みたいな話もさせていただいてたんですね。で、これは、正社員って、いわゆるメンバーシップ型雇用で、新卒一括採用して教育して、こいつ一人前だってなると、一人月っていうふうにカウントするのがよく SI とかでありますけども、それを、例えばそのデータセンターに丁寧にマウントしたサーバーだっていうふうに考えると、なんか一人月イコールサーバー1台みたいな形でさ、それを 0. 何人月で割ってリソースを加味するかみたいな話になっていて、かつそれでも足りないってなると、なんか例えば SES とか、フリーランスとか副業とかの人材で集めていくんですけども、よくそのハイブリッド型の構造で、瞬間最大風速に耐えるためにスポットのインスタンス買うみたいなことやるじゃないですか。
はいはい、やりますね。
あれと、そういう業務委託系人材って似てるよね、みたいな形で、フリーランス万歳って言ってる人たちを牽制してたりしますね。
ああ、なるほどね。
大捨てだよ、そこのポジションみたいな話で。
はいはいはいはい。まあね、ある意味スポットインスタンスだからこそできる動き方っていうのも、はい、まあもちろんあると思うので、そこは素晴らしいところと、やっぱりこう、じゃあスポットインスタンスって次の年もあるんだっけみたいな話は常にあるっていうことですよね。
はい。
なるほどね。いや、まさにこのご経歴がもうどんどんつながって、こう、生き生きと働けてるんだろうなって、
はい、
なんかやっぱり、こう、芯が、ありますよね。こう人に伝えたいとか、はい、まあ教員になるっていうところ一回戻ってきましたけど、
はい、
そこからこう自分がコンピューターについて学んだことを例えば人事に紐づけたりとか、あとはこう、はい、他のエンジニアリング組織の会社に対してコンピューターのことをやってきたっていう経歴を生かしていろいろアドバイスをしているっていうところはやっぱつながってるなという感じがするんですけれども。
はい、
ちょっとこれやっぱ一番聞きたいのは、そもそもなんで教員になりたいと思ったのか。
ああ、なるほど。そうですね。
これ聞きたいですね。
まあその、ティーチングアシスタントとかそういったような、まあ、経験を踏まえて、まあその人に対して、まあなんですかね、今後も含めて、インプットしていって、何かその人の人生にプラスになるようになればみたいなところはだいぶ思ってましたし、まあ、もうちょっと打算的なことをもう合わせて言っておくと、
はい、
IT 革命の時にめちゃめちゃ先生方金持ってたんですよね。
はいはいはいはい。
だってこの筋行けば儲かんじゃねえかと思って行ったら、その後事業仕分けとかリーマンショックと震災があったっていう、それだけの話ですね。
あー、なるほど。先生が儲かってて、そこの儲かっているところに行こうと最初はしてたっていうことですね。
はい。
まあどちらも。
スタートアップのキャリアみたいなところとつながっていくんですけど、今儲かってる、はいはいはいはい、今注目されているから、じゃあそこに今から参入するといいかっていうと、全然そんなことないじゃないですか。
うんうんうん、そうですね。
そういう学びになった現代圏の一つですね、
うん、あー、すごい。なんかやっぱりそこの打算的なところはあれど、
はい、
もしかすると久松さんにやっぱりそこの教えるっていうところだったりとか、こうやって学びを言語化するっていうとか合ってたのかもしれないですよね。
そうですね。ちょっと、言語化っていうお話いただきましたけども、まあ、私の、ノートとかで一番受けているのはこの言語化で、なんとなく雰囲気としてこういうところあるよねって思ってたところを、ノートでもうバチバチの解像度で言語化していくみたいなところが受けてたりしますね。なのでこれもいい点だったかなと思います。
言語化はすごいですよ。 IT エンジニア採用とマネジメントすべてという久松さんが書いた本があるんですけど、うちの人事ちょっと、うちの HR ちょっとエンジニア採用分かってないなって思ったら、ぜひこの書籍渡してほしいと思うぐらい素晴らしい書籍で、実は私前職 HR のリーダーをやっていた時があって、こうエンジニア採用本当やったことないんだよね、でもちょっとやってみようかなと思ってますみたいな人に対しては、大体この書籍を渡してましたね。
ありがとうございます。
もうなんかすごい、こう、エンジニア業界にいるエンジニアでも言語化してないようなことも書いてあったりしますよね。その文化とか、こういうことは嫌われ、はい、なんとなく嫌われる。でもそれは理由は何だっけ、はい、みたいなところとかも書いてありますよね。
ありがとうございます。 最後の IT 業界、今一番人が動いているところなので、まあ、ここでまあ言語化していくと、多分そのうち他の業界でも使えるんじゃないかなっていうところ、そんなところ思いながら、あの本とかノートとかにしているような形ですね。
そうですね、これから他の職種も流動性が高くなるっていう可能性は十分にありますからね。
はい、
いや、なるほどですね。いや、もう今日めちゃくちゃたった1時間でこんなに学びあることあるかっていうぐらい学びがあったんですけど、これ時間的にも最後の聞きたいことになるかなと気がするんですけど、田町さんはこれからこうというか、これまでこういう成長をしてきたっていう話だとか、こういう経験をしてきたって話を伺ったんですけど、これからこういうことチャレンジしたいんだよねっていうことってあったりするんですか？
はい、ありがとうございます。まあ、本当に今まだ途中っていうところはあるんですけども、大体ですね、組織のフェーズとか作り方で、こういったようなところで組織課題って似てるんですよね。そこのところで横軸で共通化していくみたいな、そういうような、まあ、フレームワークっていうと仰々しいんですけども、枠組みみたいなものとかを使っていきながら、まあ、特にそのこれから新規事業立ち上げたいとか、スタートアップ立ち上げたいみたいな人たちの、まあ、参考になるようなフレームワークみたいなものが提供できるといいなっていうところが直近の夢ですかね。
おー、いや、まさに採用ないし、そこからさらに拡大して会社を解決の課題を解決していくと。
そうですね、特にスタートアップの会社さんとお話をしていると、なんとなく抱いている、うん、組織課題とかってあるんですけども、まあ、それが自分たち固有のものだと思いやすいんですよね。
はいはいはいはい。
横に並べると大体似たようなことで悩んでるんですよ。まあ、これが悩む時間もったいないなっていうところが課題意識の一つですね。
まあね、なんかこういろいろありますね、事業のなんかフェーズによって違うんじゃない、はい、みたいな話を思いがちだったりしますよね。
そうですね。
そこをまさに解決していきたいと。
はい。
いやー、久松さんいるとやっぱエンジニアリング業界楽しくなりそうな感じがしますね。
恐縮です。
今日話せてよかったです。私もエンジニアリング業界をこう盛り上げていきたいという気持ちでこういう企画をやってるんですけど、だ最後そこの思いは一緒だったんだなっていうところに今日は1時間話して気づけたので、
はい、
本当に良い時間を過ごせたなと思っております。ありがとうございます。
ぜひまたどこかオフラインでお話しましょう。
もうぜひぜひよろしくお願いいたします。そしたら、聞くエンジニアタイプ、今回、久松さんにゲストで来ていただきましたが、今回で一緒、またゲストして来ていただければなと思っておりますので、引き続きよろしくお願いしますということで終わりにしようかなと思っております。はい、今回は本当にありがとうございました。
エンジニアタイプでは技術者の皆さんが抱えるキャリアに関するお悩みを募集中。概要欄にある専用フォームから投稿してください。 Apple Podcast、 Amazon Music、 Spotify でお聞きの方はぜひフォローとレビューをお願いします。お付き合いいただきありがとうございました。